3番人権の広場第271回これってパワハラ指導記事には SDGs の8番働きがいも経済成長も5番ジェンダー平等を実現しようのマークが載っています。身近な問題ハラスメント。ハラスメント最近よく聞く言葉の一つではありませんか。ハラスメントとは、簡単に言うと、受け手を不快にさせたり、人間としての尊厳を傷つけたりする行為のことです。代表的なものとして、セクシャルハラスメント、セクハラ、やパワーハラスメント、パワハラなどが挙げられます。厚生労働省が令和2年度に実施した職場のハラスメントに関する実態調査によると、過去3年間にパワハラを受けた人の割合は全体の 31.4%、セクハラは 10.2% となっています。複雑化するハラスメント。ハラスメントが注目されるようになり、その種類は年々増えています。中には他人の言動に対し、自分が不快感や嫌悪感を覚えたときに過剰な反応をし、ハラスメントだと主張することという意味のハラスメント、ハラスメント、ハラハラという言葉も生まれるなど、状況は複雑化しています。先ほどの調査の中で、ハラスメントの予防、解決のための取り組みを進める上での課題は何かという質問があり、最も多かった回答は、ハラスメントかどうかの判断が難しいでした。このような結果になる原因の一つとして、複雑化するハラスメントに対して社会全体の理解が追いついていないことが考えられます。これってパワハラ？指導？実は受け手が不快に感じたら全てハラスメントというわけではなく、客観的に見て、必要かつ相当な範囲で行われる適正な行為については該当しない場合があります。例えば、パワハラは業務の適正な範囲で行われた場合には該当しません。一方、業務上正しいことを命令し、指導する場合であっても、感情的、高圧的、攻撃的に行われた場合など、社会通念上、許容される限度を超える場合には、パワハラに該当する可能性があります。表が載っています。パワハラと指導の違い。目的、パワハラ、相手をバカにする、排除する、自分の目的の達成、自分の思い通りにしたい。指導、相手の成長を促す。業務上の必要性、パワハラ、業務上の必要性がない、個人生活、人格を否定する。業務上の必要性があっても、不適切な内容や量、指導、仕事上必要性がある、または健全な職場環境を維持するために必要なこと。態度、パワハラ、威圧的、攻撃的、否定的、批判的、指導、肯定的、受容的、見守る、自然体。タイミング、パワハラ、過去のことを繰り返す、相手の状況や立場を考えずに。指導、タイムリーにその場で受け入れ準備ができているときに。誰の利益か、パワハラ、組織や自分の利益優先、自分の気持ちや都合が中心、指導、組織にも相手にも利益が得られる。自分の感情、パワハラ、イライラ、怒り、嘲笑、冷徹、不安、嫌悪感。指導、好意、穏やか、キリッとした。結果、パワハラ、部下が萎縮する、職場がギスギスする、退職者が多くなる。指導、部下が責任を持って発言、行動する。 職場に活気がある。表終わり。以上、パワーハラスメント防止ハンドブック人事院より、ハラスメントとの正しい向き合い方、ハラスメント防止は属するコミュニティ内におけるコミュニケーションを円滑に進め、良好な人間関係を維持することにつながります。ハラスメントと上手に向き合っていくためには、一人一人が相手を尊重し合うことに加え、正しい知識を身につけることも重要です。より良い社会生活のために、今一度ハラスメントへの理解を深めてみてはいかがでしょうか。参考、厚生労働省ホームページ、職場のハラスメントに関する実態調査について、ホームページアドレス、https://seisa-kunitsu.it/bunia/00001657566.html 人事院、お互いが働きやすい職場にするためにパワーハラスメント防止ハンドブック、ホームページアドレス https://www.jinjai.go.jp/seekuhara/handbook.pdf 人権の広場に対するご意見ご感想は、秘書広報課または人権室までお寄せください。以上で3番人権の広場を終わります。4番フォトニュース3台あります。市ホームページにも掲載中。QR コードが載っています。未来に向かって思いを英語に乗せて、高校生英語弁論大会、9月10日、キラリエホールにて、高校生が未来に向けた思いやメッセージを英語で表現する高校生英語弁論大会、今年は15人が参加しました。鍛錬された約5分間のスピーチと生き生きした表情は、観客だけでなく審査員も感動を覚えるほどで、会場は大きな拍手と感動に包まれました。写真は2枚。1枚目は手振りや表情で表現。両手を開いて発表する様子。2枚目は見事入賞した5人の高校生。それぞれトロフィーと盾を手にしています。出来栄えに大満足。親子で三好長義兜作り工作。9月23日、中央図書館にて。兜作りは紐を通す工程が多く、根気のいる作業ですが、子どもたちは保護者に手伝ってもらいながら頑張っていました。苦労して作った分、完成した兜をかぶると、誇らしげな表情を浮かべた子どもたちでした。写真は4枚。1枚目は、ざるなど身近なものが材料に、いろんな材料が並べられています。2枚目は、親子で仲良く、お母さんと一緒に制作している様子。3枚目は、色使いに個性が光ります。夢中に作っている男の子。そして4枚目は記念撮影、みんなかっこいい。出来上がった兜をかぶり、勢ぞろいした子どもたち。取材、市民レポーター、 河村智之、竹重利成。歴史的価値と今後の活用を語る。国史跡指定、三好長慶生誕500年記念シンポジウム、10月10日、サーティーホールにて。歴史的価値が認められ、国史跡に指定された飯盛城跡。さらに、今年は三好長慶生誕500年を迎えました。市職員による調査報告や研究者による講演、パネルディスカッションでは活発な意見交換が行われ、非常に盛り上がりました。写真が1枚。多くの人が集まった会場。たくさんの人が参加しています。取材、市民レポーター、竹重利成。以上で4番、フォトニュースを終わります。
次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。原稿の締め切り日。1月号は11月18日金曜日。2月号は12月14日水曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは、中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には、検温し、マスクを着用してください。なお、各情報は10月19日時点です。5番お知らせ。28台あります。国民年金保険料の控除証明書を発送します。国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。家族の保険料を納付した場合も控除対象となります。年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する際にお使いください。なお、10月1日以降に初めて保険料を納めた場合は、来年2月に証明書が送付されます。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課。電話、06-6992-3031。11月は児童扶養手当の支給月です。9月、10月の2ヶ月分を11月11日金曜日に振り込む予定です。転居した場合などは必ず届出をしてください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。年間納付済額通知書の送付、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を今年中に納付した人に年間納付済額通知書を来年1月末ごろに送付します。納付した保険税料は所得税や市府民税の社会保険料控除の対象となりますので申告にご利用ください。発送前に必要な人はご相談ください。なお、個人情報保護の観点から、電話による納付額のお問い合わせにはお答えできません。問い合わせ、保険収納課、870-9619。最低賃金が改正されました。 10月1日から大阪府最低賃金の金額が改正されました。これにより使用者は労働者に対して次の金額以上の賃金を支払う必要があります。時間給1023円、パート・アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されます。特定の産業の労働者には別に特定産業別最低賃金が定められています。問い合わせ、大阪労働局賃金課06-6949-6502または北大阪労働基準監督署391-5825。市内で働くあなたの奨学金返還をサポート。大東市では若い世代の流入定住促進と市内中小企業の人材不足解消を目的に市内に在住し正規雇用された人などに対し返還している奨学金の2分の1を補助します。対象、市内に在住しかつ市内にある中小企業に正規雇用された人や保育士、看護師、介護福祉士などの免許を持ち、市内事業所に正規雇用された人など。補助内容、返還額の2分の1、上限7万5000円。1年を上半期、下半期に分けた1期あたり。返還が始まった月から最大8年。申請期限、令和5年3月31日、令和4年4月から9月返還分。申請は電子申請でも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。QR コードが載っています。申し込み・問い合わせ、産業経済室、870-4013。振り込め詐欺電話撃退装置の無料貸し出し。市内で振り込め詐欺などの被害が多発しています。被害防止に効果的なこの装置を無料で貸し出します。固定電話に取り付けると、着信時に自動で警告メッセージを流し、通話内容を録音します。対象、市内在住の65歳以上。定数先着100台、1世帯に1台限り。ただし、修理代や電気代などは自己負担。電話機の種類により取り付けできないことがあります。申し込み・問い合わせ、電話または電子申請で市民政策課、870-4010。電子申請の QR コードが載っています。整骨院、接骨院、針、灸、あんま、マッサージのかかり方。整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けた場合や、針、灸、あんま、マッサージを受けた場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しく理解し受診しましょう。施術師が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の施術箇所や回数を確認し、署名・押印してください。病院・診療所などで同じ症状の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。施術を受けたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。1、整骨院・接骨院。健康保険が適用できる場合は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れを含むに限ります。ただし、骨折・脱臼は緊急の場合を除き、医師の同意が必要です。肩こり・腰痛、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象外です。2、針、灸、あんま、マッサージ。保険の適用には、 医師の発行した同意書または診断書が必要です。疲労回復や胃炎・疾病予防を目的とした施術は保険の対象外です。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合064790-2031保険年金課870-4012新型コロナウイルス感染症による傷病手当金国民健康保険後期高齢者医療保険に加入している人のうち次の対象者に傷病手当金を支給します。対象新型コロナに感染または発熱などの症状により感染の疑いがあり発症から4日目以降も仕事ができずその期間の給与などの全部または一部を受けることができない人自営業の人は含みません。詳しくはホームページに掲載しています。また申請をする場合は必ず事前に電話でお問い合わせください。申し込み問い合わせ保険年金課国民健康保険870-4012後期高齢者医療保険870-9629明るい選挙啓発ポスター入賞作品発表。入賞者は次の皆さんです。純不動継承略特選池部通り墨の堂北小5年小石原千咲墨の堂北小5年園本日向谷川中2年入選藤岡美優北条小5年中林芽衣墨の堂北小5年社谷いぶき墨の堂北小5年吉田真奈谷川中1年特選入賞者の3人のポスターの写真が載っています。問い合わせ選挙管理委員会事務局870-0764検察審査会の審査員は18歳から交通事故や詐欺などの被害に遭い検察官がその被疑者・加害者を不起訴としたことに納得できない人のためにその処分が正しいかどうかを審査する機関が検察審査会です。選挙権を持つ人の中からくじで選ばれた11人の審査員がこの審査をします。審査員に選ばれた時は国民の代表としてご協力をお願いします。問い合わせ大阪第1、第2、第3、第4検察審査会事務局大阪地方裁判所内06-6316-2982秋の全国火災予防運動11月9日から15日全国統一防火標語お出かけはマスク戸締まり火の用心住宅防火命を守る10のポイント4つの習慣寝タバコは絶対にしないさせないストーブの周りに燃えやすいものを置かないコンロを使うときは火のそばを離れないコンセントはほこりを清掃し不必要なプラグは抜く6つの対策ストーブやコンロなどは安全装置付きを使用する住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する部屋を整理整頓し寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する消火器を設置し使い方を確認しておく避難経路と避難方法を常に確保し備えておく 防火防災訓練への参加などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。住宅用火災警報器。電池は大丈夫？なりますか？住宅用火災警報器は、煙を早期に感知して、火災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。作動確認。点検ボタンを押すか、点検紐を引くと作動確認ができます。作動確認しても、住宅用火災警報器に反応がなければ、本体の故障か電池切れです。写真が2枚載っています。1枚は火災警報器の点検ボタンの位置。もう1枚はぶら下がっている点検紐です。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。合奏墓虹の丘合奏式墓地。飯森霊園組合が管理を行う合奏式のお墓です。対象、1、関係市、大東森口門間四条縄手市の市民。飯森霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者。2、1以外の人。形式、合葬。内容は、直接合葬室に埋蔵。費用、5万920円。合葬と個別安置。骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。1の人は10万1840円。2の人は12万7300円。合葬と記名。虹の丘の名板に氏名などを告示し、直接合葬室に埋蔵。1の人は15万2770円。2の人は20万3690円。合葬と個別安置と記名。虹の丘の名板に氏名などを告示し、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。1の人は20万3690円。2の人は28万70円。申し込み問い合わせ、飯森霊園組合か市民政策課にある使用許可申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で飯森霊園組合へ。0743-781195。借金問題解決のための土曜日曜日無料相談会。12月10日土曜日、11日日曜日。時間はいずれも午前10時から午後4時まで。近畿財務局にて。大阪市中央区大手前 4-1-76。内容は弁護士による面談。申し込みが必要です。申し込み問い合わせ。近畿財務局相談窓口 06-6949-6523。 補助犬同伴ミニブックを配布します。補助犬ユーザーへの対応をまとめた「もっとどこでも補助犬同伴ミニブック」を配布しています。医療機関編、飲食店編、公共交通機関編、宿泊施設編、賃貸住宅分譲マンション編、複合商業施設編、保健所編の全7種類。一緒に配布してくださるボランティアも募集しています。申し込み問い合わせ、12月23日までに介助犬の広場実行委員会、川村技師本社ショールーム内、県持ち、875-8037。 防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練で、大東市以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。11月2日水曜日午前10時ごろ、16日水曜日午前11時ごろ、問い合わせ危機管理室 889-1511。 11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者などからの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメントなどは女性の人権を著しく侵害するものです。誰もが加害者、被害者、傍観者にもならないよう、社会全体で暴力をなくしましょう。詳しくはホームページに掲載しています。パープルリボンと話すことで力をもらえる場所があると書かれたポスターの写真と QR コードが載っています。パープルリボンには女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうというメッセージが込められています。問い合わせ人権室 800-3255。 マイナンバーカード休日交付申請補助。交付は通知書がお手元に届いている人のみです。申請書の作成補助希望の人は、本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、それ以外は2点を持参してください。通常業務は行っていません。混雑するため、長時間お待ちいただくことがあります。11月13日、27日、いずれも日曜日、時間は午前9時から午後4時30分。場所と問い合わせ、市民課 870-0457。 消防クイズを開催します。火災予防について学べるクイズに答えると、正解者の中から抽選で消防ホースを使用したペンケースなどをプレゼントします。締め切り11月15日まで。申し込み方法など詳しくは消防本部ホームページに掲載しています。問い合わせ消防本部予防課 872-2342。 離婚時の年金分割制度。年金分割とは、婚姻期間に納めた厚生年金を夫婦共同で納めた年金として分割する制度です。分割後は、その額に応じた年金が受給されます。原則として、離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、早めに年金事務所までご相談ください。問い合わせ、森口年金事務所お客様相談室。06-6992-3031。不動産無料一般相談。市民の不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。11月21日月曜日、12月5日月曜日、午後1時から4時まで、1回30分以内、市役所にて。相談員、第1月曜日は全日本不動産協会、第3月曜日は府宅地建物取引業協会。申し込み問い合わせ、都市政策課 870-0483。 出張ハローワーク、マザーズコーナー就職準備セミナー&ミニ会社説明会。11月24日木曜日 午前11時から午後0時40分、市役所にて。内容、知っておきたい社会保険の知識、ミニ会社説明会、日報株式会社など。対象、仕事と家庭の両立を目指す人。定員、先着18人。費用は無料。一時保育がありますが、11月9日までに申し込みが必要です。申し込み問い合わせ、ハローワーク門真職業相談部門、06-6906-6831、部門コード41シャープ。年末調整説明会。年末調整の仕方、法定調書の作成方法、消費税インボイス制度についての説明会を開催します。11月24日木曜日午後2時から4時、市民会館キラリエホール。対象、源泉徴収義務者。定員120人、事前予約制です。持ち物、受付表、関係書類。申し込み問い合わせ、公益社団法人門真納税協会、06-6908-0631。所得税還付申告相談会場は事前予約制です。年金所得者、給与所得者の所得税還付申告相談会場は事前予約が必要です。予約方法など詳しくは広報誌12月号でお知らせします。定員に限りがありますので、電子及び郵送での申告書の提出をお願いします。来年2月8日水曜日から10日金曜日まで、午前9時30分から午後3時まで、市民会館キラリエホールにて。問い合わせ、門真税務署06-6909-0181、課税課870-0418。門真税務署での年末調整の相談はお電話で。一般的な質問はお電話でご相談ください。来所による具体的な相談は、事前にお電話で相談日時を予約してください。問い合わせ、門真税務署、06-6909-0181。野崎駅西自転車駐車場を開設します。野崎駅西自転車駐車場が完成しました。11月1日火曜日から開設しますので、ご利用ください。問い合わせ、交通政策課、870-9667。高齢者のちょっとした困りごとをお手伝い、生活サポート事業。家事などで困っている高齢者を援助する生活サポーターを募集します。内容は、掃除、買い物、草取り、ゴミ出し、外出付き添いなど。対象、18歳以上の人、ただし高校生を除きます。生活サポーター養成講座。サポーターの活動をするためには、養成講座の受講・認定が必要です。11月25日金曜日、12月16日金曜日、来年1月30日月曜日です。時間はいずれも午後1時30分から3時、市役所にて、定員15人、申し込み問い合わせ、生活サポートセンター、812-6571。寄付、東諸福地区自治会から、緑化事業にと5000円。自供術体操クラブから、福祉事業にと3000円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から、福祉事業にと3000円。寄贈、大東中央ロータリークラブから児童福祉事業にと 私立保育所認定こども園に対面式お散歩車5台、避難者兼用、匿名の人から空き家活用事業にと日用品、マルハン大東店から児童福祉事業にとお菓子など。愛の献血、11月27日日曜日午前10時から正午まで、末広公園にて、400ミリリットルのみ。これで5番お知らせを終わります。